はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、ちょっと質問をいただいたので、そちらの方の回答も兼ねて、お話をしていこうかと思うんですけれども、先日にですね、流した音声があったんですけれども、自信を持って、自分の商品を販売することが大事っていうふうなテーマだったんですけど、それに対してですね、自分のサービスに圧倒的な自信を持つことが大事、それには根拠を積み重ねていくことが大事ということが印象に残りました。お客様の声や成果をヒアリングするときに気をつけられていることがあれば教えていただきたいです。で、僕は結構、マスター塾の受講生とかマスターマインドの、メンバーにも言ってるんですけれども、お客様の声を取るときに絶対的に意識しなければいけないのはやっぱり数字ですね。数字、ここだけですね。何がどう変わったかっていうところですよね。で、お客様の声のテンプレートっていうのはね、実はあるんですけど、そのテンプレートでもやっぱりお客様自身が書かれるから、やっぱ数字とかは絶対入ってないんですよね。で、そのテンプレートをいただいて、もう一度、どこに数字を入れられるかなっていうね。で、この数字を入れられるかなっていう点っていうのは、やっぱビフォーアフターなんですよね。何がどう変わったかっていう、その文章を見つけて。で、ここ変わっていなかったのはどれくらいの期間だった、変わったのはどれくらいだったかっていうね、ここをね、数字をね、入れていくっていう、分からなかったらもう本当にヒアリングして聞くっていうことですよね。で、あとは本当にちょっと食事に行った時にね、ヒアリングしたりとか、あとはもうズームで、聞きながらその時に、気になった数字を、直接聞くとかっていうね、本当いろんなやり方があると思うんですけど、大事なのはやっぱり数字を意識することですね。で、結構ほとんどの人が勘違いしてるんですけど、お客様の変化ってお客様が自分で感じていないことがやっぱ少なくないんですよね。で、僕はよく言うんですけど、そこを見つけろよって言うんですよ。見つけてあげろよって言うんですよ。指導する立場の者が見つけてあげなくてどうするんだっていう感じなんですよね。で、こちらの方がこんなに変わったじゃんって、こんな風になったじゃんって、やっぱり伝えてあげるのもこれ一つの仕事やと思うし、自分の中でそんなにすごくないなと思うこともちゃんと見つけてあげて、これすごいよって言ってあげるのが指導者だと僕は思ってるんですよね。なので、やはりお客様の変化もですね、やはりこちらが常に意識をしてあげる。この人はどんな風に変わったのか、以前と違ってどう変わったか、ちょっとそこを、意識を向けてみるとね、ちょっとこの人変わったね、この部分。じゃあ聞いてみる。以前こうだったのにこんな風に変わったよね。どうしたのとかね。以前こんな風な言葉しか言わなかったのに、今こんな風な言葉言うようになったの。どうしたのとかね。アメブロのいいねがなんか3倍ぐらいになってるよね。どうしたの。ここは結局、どれだけやっぱお客様と向き合ってるか、受講生と向き合ってるか、クライアントと向き合ってるかなんですよね。ちょっとした変化っていうのはやっぱりこちらが意識をしなければやっぱり見つけることができない。向こうから報告してくるっていうのはやっぱり3割です、3割。残りの7割はやっぱりこちらが見つけてあげないとわからない変化が多いんですよ。で、その変化をどれだけやはり、コピーライティングっていう言い方をするとちょっとおかしいかもしれないんですけれども、ほとんどの人が、一瞬で見て、すごい変化だってわかるような表現で文章にできるかなんですね。で、お客様の声のコピーライティングってやってる人ってほとんど少なくて、でも僕これすっごく大事だと思うんですよね。普通のお客様の声と、やはりコピーライティングをしたお客様の声、お客様の声のタイトルとかだけでも、これだけで多分ね、売り上げは、2倍には僕なると思うんですよね。2倍には。本当にね、ちょっと言い方はね、悪いですけど、しょぼいお客様の声って全然反応しないですよね。読む気もしないんですよね。お客様のしょぼい声が並んでても、本当に数字も何も入ってなくて、なんか輝きました、軽くなりました、幸せになりました。これだとね、全然響かないんですよ。でも、安心してください。ここチャンスなんですよ。8割の人がね、こんなお客様の声しか使ってないから、幸せになりましたとか、軽くなりましたとか、夫婦仲が良くなりましたとか、こんなんなんですよ。こういう発信をしている人たちが8割で、で、本当のお客様の声の大事さ分かってない人が多いんで、めちゃめちゃチャンスなんですよね。だからここかなり力を入れて、お客様の声をやっぱ作っていくだけで、はっきり言ってあなたのビジネスは絶対に変わっていくはずなんですよね。だから本当に幸せになりましたって言っても、幸せの定義なんかたくさんあるじゃないですか。ここをヒアリングなんですよね。どういうふうに幸せになったんですか？何に対して幸せになったんですか？ じゃあそれは、いつまでが幸せじゃなくて、いつから幸せになったんですか？幸せになるときにかかった時間ってどれくらいだったんですか？一番幸せになるのに大きなきっかけになったことは何なんですか？ここはやっぱり聞いていかないと絶対相手の方は言ってくれないんですよ。夫婦仲が良くなりました。夫婦仲が良くなるも定義が広いんですよ。どんな風に良くなったんですかって。朝旦那さんが毎日抱きしめてくれるようになったんですかって。いつも夜の11時に帰ってくる旦那さんが夜の8時に帰ってきて毎日あなたの晩ご飯を食べてくれるようになったんですか。言えなかった子供の進路相談の話が、じっくり旦那さんと話をすることができたんですか。もうめちゃめちゃあるんですよ。ってなったらね、夫婦仲が良くなりましただけではね、ピンとこないんですよね。だからここの部分なんですよ。で、これは本当に大きなマインドセットで、結局、まあビジネス、商売をするなら、やはりね、しかもね、発信をして商売をするなら、向こうにいるのはお客様なんですよね。で、そのお客様がね、やはり分かりにくい文章をね、発信すること自体、やっぱり僕は失礼だと思うんですよね。文章を読んでもらうこと自体、お客様にとって時間を奪う、時間を、こちらが時間を奪っていることになるから、時間をいただいていることになるんだから、だからその時間をいただいていることにちゃんと意識を向けて感謝を込めて、やはりこちらは最低限なりとも分かりやすい文章で発信をする、分かりやすいお客様の声を出していく。なので僕はやっぱりメルマガとかで、自分の受講生マスター塾の子たちの変化を出すときでも、やっぱり何回も何回もリライト、まあ、編集ですよね、見直して見直して、読んでる人が分からないことがないかなと、そういう、それでもね、何回見直ししてもね、やっぱりピンとこない人はピンとこないんですよ。でもやっぱりね、見直しはする必要は絶対あるんですよ。これはやっぱり読んでもらっている人の4割がわからないっていうよりも、1割がわからない方がいいんですよ。3割の人はそれで分かってもらうことができるんでね。はい。なのでですね、お客様の声や成果をヒアリングするときに気をつけていることがあれば教えていただきたいです。結構素晴らしい質問をいただいて、結構話が膨らんだんですけれども、まあね、発信をしながらね、ウェブ集客をするっていう風な中ではね、すごく大きな大きなマインドセットだと思うんですよね。なので本当にね、自分目線のね、発信をしてる間は本当に自分目線のビジネスね。まあ、そういう人は基本的にはビジネスはうまくいかないし、はい、僕も全く興味がない人の部類になるので、ぜひぜひあなたはそうならないように気をつけてくださればと思います。はい。ではね、ぜひお客様の声を取るときはね、こういった形でね、参考にしてくださればと思います。では、山中でした。さよなら。